聖書朗読の時を持ちましょう。本章は創世記22章の1節から19節までです。新改訳聖書ページが30ページでございます。創世記22章1節から19節まで。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその手人刀等を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。そうすると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、伝承の生贄のための羊はどこにあるんですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が伝承の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほぐろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムは目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその 敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。アーメン。本庁の説教、アブラハムの信仰の勇者として中尾牧師に取り継いでいただきます。
アブラハムは信仰の勇者たちの中でも最も偉大な人物であると思います。で、彼は信仰の父としばしば呼ばれるほどですね。で、今朝の聖書にはアブラハムがイサクを捧げたということが書かれています。この部分はアブラハムの信仰のクライマックスとそう言っても良いところであります。アブラハムの信仰というものが見事に言い表されていますね。今朝はここから神様が私たちにどのような信仰を求めておられるのか、そんなことを学んでみたいと思います。4つのポイントがありますが、まず第1は、神様は私たちに試練によって成長する信仰、試練によって成長する信仰を求めておられるということです。創世記の22章1節読んでいただいた一番初めに、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた、試練に合わせられたとはっきりと書かれていますね。イサクを捧げよというのは神からアブラハムに対する試練であったのです。時々この試練と誘惑と、これが混同されることがありますけれども、試練と誘惑は別のものですね。試練は神様からのものですが、誘惑はサタンからのものです。試練は私たちの信仰を成長させるものですけれども、誘惑は私たちの信仰をダメにしてしまおうとするものです。試練は耐え忍ぶべきものですが、誘惑は退けるべきものです。で、信仰が成長すればもう誘惑が来なくなると考えている人がいますが、そうではありません。クリスチャンになったばかりの人にも、また成長したクリスチャンにも同じように誘惑はやってまいります。サタンは成長したクリスチャンの信仰をダメにしてしまえば、教会に大きなダメージを与えることができるということを知っていますから、初心の人よりもむしろ成長した人たちを狙って誘惑を仕掛けてくるということがあるかもしれませんね。イエス様でさえサタンの誘惑を受けられたのであります。またある人は、信仰のレベルがある一定のところに達したらもう神様はその後は試練はお与えにならないと考える人もいますが、試練は成長したクリスチャンにも与えられます。神様からの試練というものは、私たちの信仰が成長すればするほど、また与えられる試練もレベルの高いものになっていくのかもしれません。アブラハムが試練を受けましたのは、これらの出来事の後と書かれていますね。このこれらの出来事というのは、アブラハムに待望の後継ぎ、イサクが与えられたということであります。神様はアブラハムを選んで、彼の子孫が約束の地を相続し、世界の祝福のもとになる、こう約束しました。しかし、アブラハムには子供が生まれなかったのであります。そのまま彼は100歳、そして妻のサラも90歳にもなっていました。もう神様の選びも約束も果たされないまま終わるのか、そう思われましたが、そんな時にもアブラハムは神様を仰ぎ見て、神様を信じて、ついに約束の子イサクの誕生を見たんですね。アブラハムはイサクの誕生を見るまで幾度も神様からの試みに遭いました。時には不信仰になる時もありました。 けれども最終的には神様のその試練、神様のテストに合格をして、そしてイサクの誕生を見たのであります。ローマの手紙の中に4章の18から21でありますが、こんなふうに書かれています。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。このようにアブラハムは神様を信じ、そしてついに自分の後継ぎのイサクを得た。神様の約束は成就した。めでたしめでたしで、実はアブラハムの物語は終わってもよかったんではないでしょうか。ところが神様は約束のイサクをいただいて平安の中にいたアブラハムにもう一度試練をお与えになる。その試練というのは今までよりももっと過酷な試練でありました。それはせっかく与えられた約束の子供イサクを神様に犠牲として捧げてしまうというのであります。人間的に見れば理不尽な要求であります。イサクを与えられて平安のうちに過ごしていたアブラハムはまた苦しみの中に突き落とされたのです。なぜ神様を信じる者の中にこうした苦しみがあるのか、正しく生きる人々にも悩みがあるのか、これはいつの時代にも私たちの心の中に常に存在する疑問でありますね。で、聖書はこれに対して苦しみ悩み、それは私たちを試すものである、それは神様からの試練である、この試練に耐えるときに、それを乗り越えるときに、神様を信じる者、また正しく生きる者のその信仰や正しさが明らかになるんだということを語っております。試練に遭うのは私たちが何か特別な罪を犯したからではない、また不信仰だから神様は試練に合わせて私たちの信仰を叱咤激励するのでもない、むしろ私たちに与えられた信仰、それが試練によってより強められて私たちの信仰が明らかになる。神様はそれに試練に耐えることができる信仰があると私たちを認められるからこそ試練をお与えになるのだ、聖書はそう言っていますね。試練、文字通りにはテストという意味でありますが、神様はアブラハムを一度二度ではなくもう一度ここでテストしていらっしゃる。もう信仰のテストに合格したからもう大丈夫というのではなくって、私たちはさらに神様に近づくために、さらに信仰が強められるために神様のテストを受けなければならないのです。神様はこの試練によってアブラハムの信仰をさらに引き上げ、アブラハムが本当に世界の祝福のもといとしてどこから見ても神様の選びにかなった人物であるということを証明されましたね。私たちも人生におけるさまざまな苦しみや悩み、それを味わうときに神様からの試練として、訓練として受け止めたいと思います。聖書にありますように、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。そしてこの希望は失望に終わることがない。この素晴らしい希望に到達するまで、神様が試練を通して与えようとしておられるものを忘れないで、この試練によって信仰を成長させていただきたい、そう願います。第二は、神様は私たちに神様に従う信仰、服従する信仰を求めていらっしゃるということです。 神様はイサクを全焼の生贄として捧げるようアブラハムに命じました。全焼の生贄というのは、その動物のすべてを焼き尽くす、灰になるまで焼き尽くして神様に捧げるという意味ですね。イサクを殺してすべてを焼き尽くせというのですから、この命令を聞いたアブラハムの心の中はどんな状態だったでしょうね。もしアブラハムが神様を本当に信じていなかったら、こんな馬鹿げた命令、そんなものは従えるもんかと言ってすぐさま退けたでしょうね。またアブラハムは神様の教えをよく知っていました。で、子供を生贄にして神々に捧げる、これは当時のカナンで行われていたことで、それは誠の神様を知らない人がしている行為、それは神が忌み嫌われる行為である。したがって神はそんなことを命じられるわけがない。彼の頭の中で神学というものが働いて、そしてそのメッセージを否定することもできました。あるいは彼は自分に聞こえてきた声は実は神からの声ではなくって、サタンのささやきではなかっただろうかと言って、それを振り払うこともできました。しかしアブラハムは神様のそば近く生きていた人であり、神様の御心を本当に敏感に知ることのできた人でありますから、間違いなく神の声であることを聞きました。皆さんだったらこのような要求を神様からいただいたらどうするでしょうね。私はどうするだろうかなと考えたときに、私だったら、私が代わって死にますから、どうか私の息子を、私の息子を、私が代わって死んであげたらよかった。きっとそのように思われたことでありましょう。しかし、アブラハムは、イサクをそのように愛するとともに、神様を深く愛する人でありましたから、私が代わりに、とも祈ることができなかったのです。またアブラハムは、ソドムの町のために、そのソドムの町には自分の甥のロトがいましたから、神様、あの町に50人の正しい人がいたらその町を滅ぼすのですか、いや40人ならどうですか、30人ならどうですか、というふうに神様と交渉できるぐらいの人物でありました。ですからアブラハムは、イサクはあなたが私にくださった約束の子供ではありませんか、イサクを捧げてしまったら神様はあなたの約束が保護になってしまいますよ、それでもいいんですか、と神様に迫ることもできた、ネゴシエートすることができたのであります。けれどもアブラハムはここでは何の反論もせず、ただ黙々と神様の言葉に従っています。もちろん私たちが信仰によって神様に服従するというのは、何も考えないで盲従するということとは違います。しかし時には人間の理論の範囲を超えたところにある神様の御心に黙って従わなければならない時もあるのであります。納得のいかないこと、考えてもその時にはわからないこと、その時にはとてもこんなことはできないと思うことでも、ともかく神様の言葉に聞き従い、服従していく。そこから神様の御心が明らかになってくるということも、私たちの人生の中ではあるのではないでしょうか。そして神様に従うのに躊躇は禁物であります。アブラハムは神様の言葉を聞いたのはおそらく夜のうちだったでしょうね。聖書を見ますと、翌朝早くと3節にありますが、火を置かずにもうイサクを連れて神様が示す場所に旅立っています。聖手はことを仕損じるという日本のことわざがありますが、確かにね、私たちが慌てて物事をやって失敗することがあります。まあもうちょっと落ち着いてよく考えてということもあるでしょう。けれども、いつまでもしなければならないことを、踏み出さなければならない第一歩を踏み出さなかったら完成はないのであります。 先延ばし先延ばし後回し後回しにしていって、本当に神様との関係を持つ、神様に従っていく、神様に喜ばれる人生を送るっていうことができないままで、もし生涯を終えるとしたら、なんと残念なことでしょうか。神様を信じるなら神様に従うべきであります。神様に従うためには、まず最初の一歩を踏み出すという、その信仰が必要であります。そしてそれは早ければ早い方が良いのです。またアブラハムは神様に示されるまま家族を後にして、イサクと二人、そして二人の従者がおりましたけれども、モリアの山に向かっていきますね。このことも私たちが神様に従うときにどのような姿勢を取らなければならないかということを教えているように思います。キリストにある兄弟姉妹の交わり、これは私たちが神様に従おうとするときになくてならないものです。この交わりの中でこそ私たちは励まされて神様に従うことができるんです。けれども時と場合によっては、一切の人間のつながりというものを後ろに置いて、ただ神様だけを見上げて、ただ神様だけに従うという場面もあるかと思うのです。ペテロはよみがえられたイエス様に出会いました。もう一度、あなたは私に従うか。はい、従います。あなたは愛しますと、そう言いましたね。その時にペテロは一緒にいた弟子を見て、主よ、この人はどうですかと、ついに言ってしまったのでありますね。そうするとイエス様は、あなたは私に従いなさい、他の人のことはどうでもいいじゃないですか、あなたと私の関係、あなたは私に従いなさい、そう言われました。みんながしているから、他の人のサポートがあるから、そして他の人に賛成してもらえたからというのではなく、誰がしていなくても、誰のサポートがなくても、もしみんなに反対されるようなことがあったとしても、ただ一人神様と向かい合い、神様にのみ従っていく、そういう決断の必要な時もあるのです。そのような時でも神様に従っていく、神に従う信仰、それを持たせていただきたい、そう思いますね。第3は、神様の求められる信仰の第3は、私たちが自らを神様に捧げていく、捧げる信仰、献身の信仰であります。モリアの山が遥か彼方に見えるところに来ましたとき、アブラハムは従者たちに、私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると、こう言いました。アブラハムが礼拝に行くと言ったのは嘘ではありませんね。アブラハムは確かに礼拝に行くのです。礼拝とは、私たちにとって一番大切なものを捧げる場所、時でありますから、アブラハムは本当に彼にとってかけがえのない彼の一人を、最も大切な遺作を神に捧げるわけですから、本当に礼拝をしに行くという言葉はその通りですね。アブラハムにとって遺作は自分よりも大切なものでありました。アブラハムへの神の約束は遺作によって実現するわけであります。アブラハムがどんなにイサクに期待をかけ、彼に希望を置いていたかわかりません。アブラハムがイサクの代わりに犠牲になって死んでもよいと思ったでしょう。しかし、アブラハムが自分の命を捧げたとしても、この場合は、アブラハムは彼にとって一番大切なものを捧げたことにはならなかったのです。イサクを捧げようという命令は、彼にとっては自分自身を捧げるのと同じ意味がありました。アブラハムはそのことを悟り、最も大切なものを神に捧げる、その決心をして山に登っていきました。アブラハムにとって神様を信じるということは、神様に従うということであり、 彼にとっては神様を礼拝することを、しかも自分にとって最も大切なものを、彼にとってイサクは彼自身でありましたが、その彼自身を捧げるということであったのですね。今日の私たちにも、礼拝とは自分を捧げることだというのはその通りであります。聖書はこう言っています。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。信仰は献身であります。第四に神の求められる信仰は神を信頼するという信仰ですね。アブラハムとイサクはモリアの山に登ってまいりました。聖書は二人は一緒に進んでいったと書いていますから、おそらく一緒にというのは横に並んで、お父さんが前で、子供が後ろというのではなくて、横に並んで同じ歩調でずっと歩いていったことでしょうね。二人の間には何の会話もありませんでした。黙々と山を登っていきます。お互いに何かを話そうとするんですけれども、言葉が出てこない、そんな緊張した状況だったろうと思います。しかし長い沈黙の後、イサクが口を開きました。お父さん。アブラハムは、なんだイサク、そう答えます。イサクは続いて言います。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。その時アブラハムは言いました。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。これは一見して何か苦し紛れの答えのように見えますね。しかし決してそうではないことが後でわかります。この箇所を最後まで読んでいきますと、わかりますように、神様はアブラハムの言葉通りに生贄の羊を用意しておられたのです。アブラハムはきっと神様が何かをしてくださる、もしアブラハムがイサクを殺したとしても、そしてイサクが焼かれて塵灰になったとしても、そこから神がイサクをよみがえらせてくださると、そう信じたのかもしれません。ローマの手紙によると、無から有を呼び出す神を彼は信じたと書かれていますから、そうなのでしょうね。とにかく神様に従う者には、神様のお言葉の通りにする者には神様の備えがある。イサクは死んだままでは終わらないということを彼は固く確信していました。アブラハムは神の備えに信頼しました。神がイサクの代わりに生贄の羊を備えてくださったときに、彼はその山をアドナイイルエ、口語訳ではアドナイエレとなってましたけれども、同じですね。そう読んでいます。これは主は見ておられるという意味であります。私たちには見えない将来のことも神様は見て知っておられる、そして全て備えてくださっている。そのことを日本語で摂理と言います。英語でプロビデンスと言いますが、このプロビデンスというのはラテン語のプロと、それからビデオ、プロというのは前もってという意味ですね。ビデオというのは見るという、この2つの言葉が組み合わさってできた言葉です。神様は昔も今も、神様に従う者の将来、私たちの将来をあらかじめ見て知って、私たちが先に進むために必要なものを全て準備万端、整え備えていてくださるというのです。この神様の備えを信頼するゆえに、私たちは神様に従うことができる。そして主の山に備えありと言って神様を褒めたたえることができるのです。実際神様は私たちの人生のためにイエス・キリストの救いという最高のものを備えてくださいました。この箇所でイサクは あなたの子、あなたの愛している独り子と呼ばれていますね。それは神の独り子イエス・キリストの雛形になっています。モリアの山というのはこの時からおよそ千年後にそこに神殿が建てられた場所です。そしてその神殿が建てられてからさらに千年経ってイエス・キリストはその神殿の城壁から少しだけ外れたところにありますゴルゴタの丘で十字架にかかられました。実にモリアの山でイエス様は十字架にかかられたのです。イサクは焚き木を背負って山に登りましたがイエス様も十字架を背負ってゴルゴタの丘を登りました。神様はアブラハムにはイサクに手を下してはならないととどめられましたけれども神様ご自身はご自分の御子を十字架の上で死なせたのです。それはすべて私たちの救いのためでした。神様はアブラハムに言われました。12節にあなたは自分の子自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。この言葉は実はローマの手紙の8章32節にエコーとなって響いています。こう書かれています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様の備えを信じ神様に従おうではありませんか。祈りましょう。父なる神様、今朝あなたが私たちにお与えなる試練には意味があり目的があり報いがあるということを知りました。あなたが私たちに要求される服従に対してもまた決心に対してもあなたの備えがあることを学びました。このことのゆえに御子イエス・キリストをさえ惜しまずに私たちに与えてくださったあなたの大きな愛そしてその備えを信じるゆえに支援に対してもへこたれない信仰またあなたを見つめてあなたに従う信仰あなたが私を愛してくださったその愛に応えて自分自身を捧げる信仰へと私たちを導いてください。私たちのために試練に耐えあなたへの服従と献身そして信頼を示してくださった主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。どうぞご起立ください。聖会を捧げましょう。人の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、今日も明日も主が来られる時まで、お一人一人豊かにありますように。アーメン。